青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは徳さんです。ゲストは、環境外歯科、十和田インプラントセンター院長の工藤純一さんです。工藤さん、徳さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今日は工藤さんに、口腔ケア、お口のね、口ケアについて、いろんな多分お話がお聞きできると思っているんですが、その前に、まず工藤さんご自身についてご紹介いただいてもいいでしょうか。
はい。私は、岩手医大を卒業して、東京の開業医に5年勤務した後に、十和田市に開業して20年になりますが、
はい。
学会は、歯周病学会とか、臨床歯周病学会、外傷歯科学会の、多数会員になっておりますけれども、
はい、
日本口腔インプラント学会の専門医です。
いろんな学会があるんです。ね、環境外歯科というふうに先ほどご紹介したんですけれども、これはその工藤さんが院長とされているその歯科医院の名前でいいんですか？
はい、そうですね。で、当初開業した時は、はい、工藤デンタルクリニックといって、
はい、
個人の名前だったんですけれども、開業してから5年おきに移転開業する際に、周りの地域でその環状外という、日本の道百選の中に入ってるんですけれども、環状外通りっていうのは、まあ、春になると桜が、はい、2キロにわたってこう、
ですよね、綺麗な場所ですよ。
で、うちのオフィスは裁判所の裏手にあるので、は
い、
で、まあ、その地域の名前を付けさせてい
ただきます。
いろいろこうセンターを併設しておられるというふうにお聞きしたんですけど、そういったあたりをちょっと詳しく教えていただいてもいいんですか？
はい、まあ、私のオフィスは2003年に移転した折にインプラントの専門医を取得してましたので、まあ地域でその当時あまり理解されていなかったそのインプラントをきちんとした形で行えるような施設ということで、まあ手術室があったりとか、まあ専門の衛生士技工士がいて、私も専門医であって、まあそういうチームを組んで診療をするという形で立ち上げたものですね。
はい。その後もいろいろと患者さんへの対応の場を増やしていかれたというふうな、
そうですね。
ですかね。
で、まあ現在はどちらかというと、その歯を削ることを主には考えていなくて、逆に歯を削らないことに対して重要性を感じています。なぜかっていうと、歯っていうのはその削ると元に戻らない。
そして、
詰めたりかぶせたりしたものっていうのは何年か経つと必ず再治療の必要性が出てくる可能性が高くなるわけです、なのでちょっとした虫歯でも削って詰めるのではなく、衛生士さんがケアをして、で予防を続けることでその詰めないままの状態で維持していく、そういったことを主眼に今診療するようなことになります。
併設したのにオーラルケアセンター、
はい、
どういうふうなものなんですかね。
口腔ケア、いわゆるそのコンセプトとして、キープ28という歯を28本、健康な状態でずっと維持していくっていうことがその目指すところなんですけれども、いわゆる患者教育、どうすれば虫歯にならないか、どうすれば歯周病にならないか、それを知らずに虫歯になった時だけ、
はい、
それから、歯周病になって腫れたとか、揺れてきたとか、そうなってから病院に来る方が多いわけですよね。
普通そうですよね、
でもそれって逆にお金も痛みもかかるわけですよ。削らない、抜かない、もういい状態のままにするっていうことが大事なんですね。
歯医者さんに行かないように歯医者さんに行くみたいな。
そうです。僕に治療されないように。
ああ、そうか、そうか。
っていうことですね。
面白いね。
でも大切な考え方だ。ね、
で、基本的にその、削れば、やっぱり嫌われるんですよ。よくね、歯医者さんは嫌いだと。
嫌いだ。
なるほど、ね。
よく言われますけども。なんで嫌われるかっていうと、削る抜く、注射する。
注射する、そうそうそう。
でもそうなる前に衛生士さんがお口の中をきれいにするだけのところの方がいいわけですよ。
なるほど。
で、笑顔で来て笑顔で帰っていく、気持ちいいって帰っていくっていうのが私はいいなと思っています。
なるほど。
歯は削らない、目から鱗の話。
目から鱗。
一見歯医者さんと なんか関係なさそうな感じもしたんですけども、その肺炎の話についてちょっとこれから教えていただけるということで、気管に入ってしまった飲食物やその唾液が原因で肺炎になる、そのことと、はい、その口腔ケアとの関係なんですよ。はあ、ちょっと教えていただいてもいいですか。
はい、はい、お口の中から細菌感染をするのが誤嚥性肺炎の最初の取っかかりなんですけれども、なぜ気道に入ってしまうか、
はい、
でそこを改善しないと誤嚥性肺炎っていうのは防げない、はい、でまず人っていうのはその食事を取るところから始まりますので、はい、でそのお食事をきちんと食道に届けるっていうのが喉の役目なんですが、
噛み噛みしてゴクッと飲んで、は
い、それが咀嚼嚥下っていうところなんですけれども、年齢を増していくごとに咀嚼がうまくなくなり、嚥下も飲み込みごっくんがうまくできなくなってくる。それはその筋力の衰えが原因になってきます。
食道と胃のパイプと途中でね、はい、分かれてますもんね。
そうですね。
ね、
そこの、蓋の部分を、喉頭蓋と言いますけれども、その喉頭蓋がきちんと閉まらないことによって、食塊が喉の方に入ってしまう。
そういったものが原因で、その肺炎になって、やっぱりその悪化してしまうっていう例が、要するに多いっていうことなんですね。
そうですね。で、平成27年の死亡数を、はい、死因別に見ると、
はい、
第1位が悪性新生物、
はいはい、
37万人、第2位は、心疾患、はい、19万人、第3位が肺炎で12万806人っていうことになってます、はい、で第4位が、脳血管疾患で、以前は脳血管疾患が3位だったんですけれども、はい、そうですね、平成23年に3位になったんですね、はい、で特に65歳以上の高齢者に限定すると、はい、死因の原因の1位は肺炎なんですよ。
1位なんだ、ね、その高齢者にがリスクを抱えるその誤嚥性肺炎というものを防ぐために、はい、どんな手立てがあるんですか。
基本的にその肺炎のリスクが高くなるのは、先ほど言ったような間違って、気道の方に食べ物が入ってしまうことが問題なんですけれども、通常であれば反射ですぐ咳き込む、咳き込んで出すことができるんですが、筋力が弱まってくると反射で物を出せなくなってしまうっていうのがまず一つ、
はい、
それからもう一つは筋力だけではなくて反射も弱ってくるんですね。下本とする反射が起こらなくなってしまう、
なるほど、
で入ったままになってしまう、で入ったままになると中の方で細菌が、広がってしまう、ね、でその中には、肺炎の肝菌であったり球菌であったり、そういったものが含まれてると、余計肺炎を併発しやすくなってしまうんですね。
なるほど。
そういったことを歯医者さん的に予防するために、改めてどういうことをしていけばいいか教えていただいてもいいですか。
はい、医科的には最近のテレビの CM にあるように65歳の節目で、肺炎の原因菌に対するワクチン予防接種、そういったことを行うのがまず免疫的に、必要ですね。
なるほど。
そうすることでまず免疫が高まると、
はい、
なるほど。
そして気道に物が入り込まないように筋力の維持をする必要があります。
はい、
今度は私たちが自分で頑張ること、は
い、そうですね。また、反射が弱いと気道に入ったものも、出し切れないので、呼吸器の筋力の維持も必要になります。
はい、
いわゆる先ほど言ったのは喉の筋肉、お口の筋肉、そして呼吸器の筋肉、
はい、
そういったことの筋力維持が、大事になってきます。で例えば風船を膨らますとか、歌を歌う、
あら得意
で、特に歌を歌うときに高い音で、歌を歌うっていうことが、呼吸器の筋力の維持につながります。
あ、そうなんですか。
高い曲で頑張って歌うんだけど喉すぐ枯れちゃうんだよね。
あ、本当、
それにどうでもいいか、
歌いすぎ歌いすぎ、
そこは蜂蜜とか、
でも楽しみながら、
そうですね、でそういったことと、さらには肺炎の原因菌を減らしていく、いわゆるお口の中の細菌数を減らすっていうことが大事になってきます。はい、
うがい、歯磨きとか、
そうですね。で、お口の中にはだいたい400種類の細菌がいるんですけれども、悪いことをしない細菌がほとんどなんですけれども、やっぱりその肝炎の原因菌が、気道に入ってしまうと、やっぱり肺炎を起こしますので。
なるほど。自分でこうなんかできる具体的な対策みたいなものをぜひ教えていただきたいんですけれども、どういったことがありますか？
そうですね。嚥下時の誤嚥を起こさないようにするための喉の体操。
喉の体操。
はい。
はい。
簡単な方法があるんですけれども、食前のパタカラナ体操です。
はい。
簡単なんですけど、パパパパ、タタタタと続けて言ってください。
はい。
それを10回ずつ行います。
よし、やるぞ。
はい。
パパ
パパパパパパパパパパ。ちょっと。
そう。
ちょっと
タッタッタッタッタッタッ、
これぐらいの速さでってことですか？
そうですね。で、大きな声を出しながら行う方が効果的なんですけれども、恥ずかしい方は小さな声でいいので、毎日続けられるようにやっていくといいですね。で、パは唇をしっかり閉じた状態から破裂音で大きく口を開いて、
パッパッパッ、
そうです。
パッ。
はい。で、タはベロを上顎の前歯の方に、
た、
うん、しっかり叩きつけるようにします。
た、
た、
はい。で、かはですね、喉の奥の方を締めるようなイメージで。
か、ああ、うん、そうか。
で、それで、まあ、喉をしっかり締める。
ら、
らっていうのはベロの、巻き舌にした状態ですね。
ら、
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 上の前歯を、前歯の裏をベロがこう滑るような感じに、くるくる動くイメージで。
はい。
はい。で、なはですね、上顎の喉の筋肉を震わせるようにします。
上顎の。
な。
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 鼻にこう、うん、力をかける。
な。
そうですね。
な。
鼻から抜ける感じってことですね。
はい。
はははは。なるほど。
で、やり方は、それぞれ一音ずつだけ、やっていく歌にするといいですね。
歌に、はい、
例えば、カラスの歌ありますよね。
はいはいはい。
カラスなぜ鳴くの、それをですね、カーカーカーカーカーカーカーカーという感じで、
なるほど、
歌詞がわからなくても、
本当だ、
もうその曲を一曲すればいいわけですよ。
カーカーカーカーカーカ
ー、はい、
でもまたね、歌ってるとあれだね、こう喉元が結構ぐるぐるぐるぐる動いて、
そうですね、喉の方に、
ね、筋肉鍛えてますよね。
そうですね。
あ、じゃあいろんな歌でやってみればいいんですね。
そうですね。同様に例えばカエルの歌とか、蝶々の歌とか、
はい、
まあそういうその曲何でもいいんですけれども、短い曲で一音ずつ歌っていくと、ちょうどいいトレーニングになります。
唇、舌、喉、はい、
そうです ね。意識しながらね。
はい。
はい。あ、なるほど。
はい、何体操でしたか？
パタカラナ体操、はい、
そうです。
パタカラナ、はい、パタカラナ、はい、
はい、
はい。あともう一つ体操を教えていただけるとお聞きしたんですけれども、それはどんな体操なんですか？
さらに、はい、お口の中の細菌数を減らして筋力アップするには、皆さんもお聞きになったことはあるんじゃないかなとは思うんですけど、アイウベ体操という、お口の体操があります。
これはどういうものなんですか？
よく小学校とかそういう、はい、学校とかで、やってるところが多いかと思うんですけれども、どういったものかというと、お口の周囲やベロの機能が衰えると、口が開いたままで口呼吸になってしまうんですが、これから風邪の季節ですね、インフルエンザの流行があるんですけれども、口呼吸の方は免疫力が弱くなっています。はい。
大変。
で、お口の中に入り込んだウイルスっていうのは、唾液などによって免疫機能によってある程度退治されるんですけれども、はい、口の中が乾燥していると唾液が不足して、免疫力が働きにくくなってしまう、感染しやすくなってしまうんですね。
はい。
で、アイウベ体操どんなものかっていうと、はい、やり方は簡単なんですが、アイウベと舌と口を動かすだけなんですが、
はい、
これを歯磨きの後に、鏡を見ながら1分間朝昼晩と行うっていう、
繰り返すっていうことですか？
そうですね、はい、
今アイウベっておっしゃった時にそのベロをこう思い切り出されてましたよね。
そうです、そうです。
やっぱりそういうことはすごく大切なんですか？
そうですね。このアイウベ体操、 あは口をできるだけ大きく開けます。
うん、あ、はい、
はい、
あ、
う
ん、い、い、
べ、そうですね、うん、いは、口角を左右に大きく広げて、うん、
はい、
い、はい、前歯が見えるようにします。
あ、
うは口角に力をキュッと入れて、うん、こう口をすぼめたような状態で、
うん、
前にこう、うん、うーですね、
はい、
で最後にべーっとベロを下方向に出すんですけれども、はい、これをすることによって舌と口の周りの筋肉ですね、うん、鍛えられて噛む、話す、表情を作るといった生活行動をサポートしてくれます、
はい、うーん、なんかやっぱこう簡単なんだけれども一つ一つやっぱり意識をしてやることが大切っていうことなんですよ ね、 ね、
はい、
こうそのパタカラナ体操もそれからアイウベ体操も教えていただいたんですけど、徳さんいかがでしたか？
ね、やっぱりね、反射にかかるんじゃなくてやっぱり自分でまず鍛えよう、ね、いろんなことを、ね、筋力を鍛える、口の中のその唾液を減らす、それが健康のもと、
はい、
ね、今日いっぱい情報あったけどもね、
はい、
自分の口の中この、筋肉その他鍛えて健康にする、はい、それ勉強できたと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。今日は徳さんと一緒に官庁外歯科十和田インプラントセンター院長の工藤純一さんにお話を伺いました。工藤さん、徳さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。